はい、8月の25日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンブラのお時間でございます。やっておりますけども、今日はですね、荒垣もいないし秋山もいないしヤンビーがいるんですね。お願いします。
はい、よろしくお願いします。ヤンビーです。耳がキーンってなった最初。
あの、俺自分でやらんからさ。
はい、あ、やらない。あ、そっか、やらないのか。
やらないっすよ。嫌で。
はい、
なんだろうな、いつからだろう。
イヤホン、イヤホンってヘッドホン使わないですね。
最初、それはもちろんね、最初の頃はするもんだと思ってやってたけど、はい、なんかいいかなと思って。なんか、
はい、
距離感的、いつもね、この秋山がここにいて、
はい、
俺の右側にいて、
はい、
シアさんが左側にいるんだけど、
はい、
なんか俺真ん中だからどっちつけてても、
はい、
なんだろう、生音も聞きたいわけよ、
はい、
だから片っぽ上げたりするんだけど、はい、どっち上げようってなるわけ。
あー、なるほど。
そしたら秋山の声がこっち側から聞こえるし、
はい、
しなさんの声も聞こえるしみたいな、なんかもういいってなって、な、
煩わしい
ってな、生声だけでいいってなって、
はい、
つけなくなっただけなんだけどね、
はい、
だからその声の塩梅がわからんくて。
俺、あの、金曜りちゃんこんなに声張らないんで。
いや、張れ張れ。張れ、元気よくやれ。
どの週よりもまったりやってる自信あるんで。
いや、それで言ったらお前もう9年近く木曜なんて同じメンバーでまったりやってるわ。
まったりやってますけども。でも木曜どうしたんすか。
何が。
いや、俺先々週もピンチヒッターで来まして。
そうなんだ。
ともきさんのピンチヒッターで。
俺がいなかったからな、
秋山さんとやって。
なんかもういるいないも自由になりすぎたんかなと思って。
いや、もうあと深夜さんとだけやったらもうコンプリートですよみたいな話した。矢先に。
じゃあ来週だな。
来週か。
そうだ、シアさんはね、まだしばらく多分休む。だから今月いっぱいの予定ではあるけど、
はい、
なんか肉体改造をしたんですって。
肉体改造。
年齢から来る体調不良で、
はい、
だコロナとかそういう流行り病的なものではなく、
はい、
あの人もおじいちゃんだからさ、膝腰が弱くて、
はいはい、膝腰が、
うん、
三越みたいに見た。
三越な、
はい、
俺は船越みたいなつもりにいた。サスペンスの王様 の、
はいはい、まあ、あの人は崖には行かないんで。
そう、
深夜さんは
膝腰悪いから。
膝腰悪いんで、
膝腰のあれで身体的な体調不良で、はい、今2ヶ月かな、7月と8月いっぱい2ヶ月今お休みいただいてますけども、
はい、
9月には戻ってくるのかな。もう9月になるんだな、やばいな。
もう9月っすよ。
早いな。
早いっすよ。
まあそんなことなんで休みで、今日秋山はなんか撮影があ
って。あ、一応話は聞いてます、う
ん、なんかでもそんなに遠い場所ではないらしくて、
下手したら間に合うんすよね。
そう、なんかね、まあ、だその多分どっかに撮影しに行った場所に、
はい、
このアポ取れたのがこの時間帯だったんじゃない。
あー、なるほど。
この日にしか多分撮影のスケジュール組めなくて、でもこの日だったらこの時間帯だけとかで、はい、ちょっとねラジオの時間に食い込むからっていうので今日ヤンビーに来てもらったけど、
はい、
ワンチャン間に合ったら来ますみたいな
言ってましたね、うん、
感じのこと言ってたから、
はい、
まあ来たら来たで別にそれはそれでいいし、
いいし、
休みなら休みでそれでも別にいいし、
いいし、
うん、どっちでもいいし、
どっちでもいい、
それでもやるし。
ラフだな。
よろしくお願いしますね。
お願いします。本当に
ヤンビー、ね、ヤンビー前も来たっけ。
前も来ました1回だけ。
トモ
キさんと2人で。
その時いつ。もう覚えてないな。
まあ、でも今年です、数ヶ月前
ね。2、3ヶ月前よね。
3ヶ月ぐらい前に、
ね、確かね72ライダーの時だったんじゃないかな。秋山さんもシナさんもいなくて。
そうだ、
そうそう、もう
あの辺ですね。
小屋入りがあってみたいな時だった気がする。
5月の
多分
初めぐらいに、
うん、だった気がする。なんか最近だから俺も代わりに誰かゲスト来てみたいなのが、
はい、
まあ、この何年かやってる中で、
はい、
なんていうの、このスパンが短いなっていうので最近なんか誰かとやるの多いし、
は
ピロンともう2回ぐらいやってるからな。
おお、吐いたい骨で。
その2回のうちの最初ピロンとやった時、
はい、
だから吐いたい骨でだからとかなく、まあ、でも誰かいませんかっつって、
はい、
まあ、ピロン仕事ないから、
はい、仕事ないからね。仕事ないことはない
ですよ。いや、まあね、
まあまあまあ、
あの夕方のこの時間は空いてるからっていうので、はい、まあまあ同期だしっていう、まあね、与那嶺マネージャーが連絡してのピロンではあったとは思うけど、
はい、
なんかなんだかんだ同期なのに二人でラジオで話すの初めてだなってなって、
はい、
なんか新鮮だなってなって始めたら、オープニングトークでいきなりどしもネタ言い始めて、いやちょやめてくれと、17時台だぞと、まあまあまあって言いながら話し続けて、
はい、
結果そんなにウケんかったわけ。
あ、
このなんていうの、ツイキャスのこの反応もね、
反応も
だから言ったさと、17時からこんなどしもネタぶち込んでさみたいな話をして終わったんだけど、
はい、
2回目やった時もなんか14年ぐらいやってて、はい、この間初めてね珍しいって言ってたのに、
はい、
1ヶ月ないぐらいのスパンでまた一緒になって、
はい、
またオープニングがどしもネタ話してあのツイキャスでわピロンピロンさんだって最初コメント来てたんだけど、
はい、
いきなりどしもネタ言うから本当にあのコメントがそれ以降来なくなって、
はあ、
あの与那嶺にあの二度と下里を呼ばないでくれっつって
木曜できん木曜できんでした
あいつは夕方のラジオには不向きだっつって
夜の人間ですね
一緒にね、はい、今は TikTok とかねヤンビーも参加してもらって撮ってもらったりとかしてるけど、ここはダメでした。
ダメでした
あの人はここじゃなかったみたいです。
あの人は配信とかネットの中の方が生き生きするかもしれないですね。
そう、それも、遅い時間帯に
遅い時間帯
やってもらわないとダメです。
下里さんか、一回だけやったかもしれないです。一回だけ、そう一回だけありました。
何で？
それこそ確か清様と最初金曜あオリジンチャンプルをやったんですよ。二、
はいはい、
人で。今は小浜子さんってやってますけど、
はい、
その前に確かいろんな人ゲストで呼んだりとかだったのか、小浜子さんが休みでだったのか、清様が休みでのパターンでだったか、でもう下里さん呼んでお願いしますって言ってやったんですけど、お互い探り探って1時間終わりました
いやそりゃそうだろうな、
お互いすっごい探って終わりました。
そもそもだからそんなにラジオに呼ばれてるイメージはないから。
確かに
が、ね、
下田さんラジオ
やりたかってるんだよ本人は昔から。あ、
はい、
けどなんか呼ばれてなくてだから俺も今年になって初めてだったから、
はい、
それこそね、その前にヤンビーが多分やってるとしたら、
はい、
それは探り探りにはなる
よなっていう。
俺も探り探りやるかもしれない。初めて どんな感じ、いつもの背帯骨でいる時の感覚で喋るんかなとか、
はい、
でもなんか同期なのにとかで初めて昔話とかをした方がいいんかなとか思ってたら、
はい、
あのこの間さ、はい、デリヘル読んでみたいな、すごい年もから生きよったから嘘だろってなって、もうそんな、ピロンピロンとね、
はい、
やったのあって、今回もちょっと今回秋山さんも撮影で、
はい、いないので、
はい、いないので誰か一緒にやりたい人とかいますかって言われて、
はい、
ことぶきパンチとピロン以外でってだけ伝えた
その二択の先にはヤンビーが立ってるんですよ、大体すぐパッて動けるんです僕が。
だからヤンビーが今日来てくれて、多分ミキさんもね今回はヤンビーができる、普段やってるからな金曜日で、は
い、まあ、そうですね、もう普段散々機械触ってますもんね、
俺はもうね、だからラジオの時は本当はあっちにいたくない、
痛くない
ですもんね、やりたくない本当は秋山がやってたらいい、
いいって
お願いしますっつって、
はい、やってるけど、そっかそっか、やっぱこの時間帯下ネタダメなんですよね。僕も一回だけそういう話して、うん、ツイキャスが止まったことあります。
そうだ、ダメというかね、
ダメというかやっぱコメントしづらいんでしょうね、
うん、まだ明るいしな、
はい、
うん、
もうちょっと遅くからその話聞きたいなみたいな。
そう、みんなももう晩酌始めたぐらいの8時とかじゃない、7時8時じゃない、
8時9時くらいか、
行けて分からんけども、
はい、
うん、本当はだからあんまりね公共の電波で、
そうですね、
やるのは深夜帯がいいんだとは思うんだけど、
なんだったらここ沖江通りでめちゃくちゃ人通りますしね、
うん、さっきなんてな、そのピロンが下ネタの話をぶっ込んでみたいな話してるとき、目の前の韓国料理屋さんの前であのちっちゃい女の子たちが写真撮影してたからな若いお母さんがチラチラこっち見てたけど、下ネタってワードが出るたびに本当に申し訳ないと思って、
ちょっと敏感にはなります
よね、なりますよそれ、本当は申し訳ないです、本当に。
いやいや、そうです、これば
っかりなあ、どうする
ですね、
どうするよヤンビー。いや、じゃあヤンビーと何の話ができるかなと思って、
はい、
今日そう、ね、まあでも今その敗退歩ねっていう俺とピロンとか、
はい、
まあユージさんとね3人でこのユニットを組んでやって TikTok 始めて、
はい、
まあ、1年ぐらい過ぎて今年か、
はい、
今年の6月7月5月
5月です、
5月からか、
はい、
YouTube も始めてそれからヤンビーがあの携わっていただいて、
はい、
編集とかもね、
はい、
ヤンビーがやってくれてね、
はい、
だからもう撮影もヤンビーが毎回来てくれるんだけど、だからそのなんていうの、裏話ではないけど、別にあれ裏話とかそんなのないさ、
正直ないんですよ、
ね、ないさ、もうほぼまんまさ
まんまなんですよ、
普通になんかね普段やってる絡み
を
しながら、
そのまま YouTube でもやって、
うん、
そんなまだ撮影秘話と言えるほどの
ものは何もないからな、
期間がないんですよ、まず期間となんかその実績が
そう、撮影始めたのが3月ぐらい、
はい、3月ぐらいから始めて、
3月か4月ぐらいよな、3月か、はい、多分ね、一番最初の方の時にあの福岡ライブのチラシをチラって出したのがあったから、はいはい、あの時期に撮ってるから、
あの時期に撮ってますね、
3月かまあだからまあまあもうすぐ撮り始めてからは半年ぐらいか、
半年ぐらいも経ってるんで、
来月ぐらいに半年ぐらいになるけど、
これもう
なんかな、その同じ企画というか、
はい、
を毎回シリーズ化ではないけど、
まあそうですね、
毎回新しく今日はどうしようお題変えてとか、
はい、
で撮ったりしてるから別に日はもう何もないんだけど、
はい、それでいうともう初めですよ、やり始めの頃の方がいろいろとって感じでしたけど、僕からしたら
やり始めの頃、
その敗退歩ね YouTube 始めますにあたって、まあ、トモキさんと下里さんはもう僕はもうデビュー当時から、
あ、まあいたかな、ユージさんは去年から、
そうユージさんが僕未知数すぎて、
あ、はい、そっか、知らなかったのか、
ちょうどユージさんがお休みするタイミングで僕オリジンに来たんで、
へえ、あ、そうなんだ、
本当にちょうどです、1ヶ月違いぐらいで、
あれ、あのロンギリかぶってないの、
ギリかぶってないです、なんかユージさんって方いませんでしたっけって、
あ、はいはいはい、
先月からちょっとお休み入っててみたいな、ああそうなんですかみたいな、
入れ違いだったんだ、
入れ違いだったんで本当に未知数で、なんか一応ぶっ飛んだエピソードしか聞かないんで、
うん、
酒の場とかのいろいろとんでもない要求とか、
パンクでロックな人、
パンクでロックで、なんか全然面白くないなお前とか言われんのかなとか
いやそんな人だよねあの人
とか、めちゃくちゃこだわり強かったらどうしようとかこんなお前も全部やり直せよ動画編集もお前なって思ったら、めっちゃ腰低い人でした
そう、あの人ねすごい一般人をって言ったらなんていうのかな、社会経験を一旦してきてからの、
はい、
来たんで、
はい、
ちゃんとした人なの、
ちゃんとした人な
の、俺とピロンよりも一番ちゃんとしてるの
そうですね、なんかユージさんって25とかでオリジン来たんですか、23、4、
そうね、多分25、6じゃないかな、
でも今の僕がちょうどそんぐらいなんです、このタイミングで芸人になったんですね、
そう、もともとは俺とピロンとユ
ージ
さんが、
はい、
そのオリジンが今ではもう全然やってない素人の方向けのライブをしますと、
はい、
応募しますと、
はい、
優勝したら5万あげますみたいな新人発掘オーディションっていうライブをやってた時期があったというか、多分その1回ぐらいしかないんじゃないか、その前もやってたみたいなのは聞いてないわけ、本当にたまたま見つけてに出てた3人だわけ、
おお、なんか一応ともきさんと下里さんがそのアマチュアの大会に出てっていうのは知ってるんですけど、ユージさんもなんですか、
そう、ユージさんは当時一人で、
はい、
豊里足もっていう 名前で、
トヨタと足も、
車のメーカーのホンダあるさ、
はいはい、
ホンダが出した人型ロボットの足もって言ったの覚えてる？
覚えてます覚えてます。
ダンボールであれを作って、
はい、
トヨタと足もっつって、
はい、
一人でコントみたいなことをしてたのよ。
へ
え。今みたいななんか、はい、髪の毛をぶん回してとかを、
はい、
まだ多分その時まだロン毛ではなかったのよそんなに。
ああなるほど。
とかそのなんていうのキャラをまだ隠して、
もうシンプルにネタで勝負しに来てたんですね。
キャラコントをやってたの。
へえ。
でまあその時はそんなになんか印象がなんか足もが来たっていう、
はいはいはい、
変なことしてるやつアホが来たみたいな、
はいはいはい、
感覚ぐらいだったのよ。でピロンピロンはコンビで俺もコンビで出たけど、
はい、
なんかその本当に何組ぐらい8組ぐらい出たのよ、
はい、
そのライブに、
はい、
でピロンが優勝して、ピロンピロンってコンビでね、でそのライブ終わった翌月には俺とピロンだけ、
はい、
お互いの相方は入らず、
あ
で8組ぐらいいた他の出演者も誰も入らず、
入らず
俺とピロンだけオリジンに入団するっつって、
はい、
全く同じタイミングだよ、
はい、
で入った 2,3 年後ぐらいにユージさん相方連れてきたのよ。
お
あの時ライブに出てましたと、
はい、
え誰ってなって、
はい、
あの豊里足もです、あああの時の足もだってなって
あの時の足もだって言うこと
あるんです。みんな本当に、
はい、
ああ足もかってなって、なんか全然印象違うなってなって、その時にはもうちょっとロンバケの時のキムタクぐらいの、わからんか、
昔のドラマ、昔のキムタク、
あのサーファーぐらいの長さの
髪
ぐらいに確かもうなってて、
はい
はいはい、で相方当時りょうさんっていう地元のね、
はい、
この人もまたぶっ飛んだ人なんですけど、
はい、
ぶっ飛んだ人連れてショーケースっていうコンビでデビューしてみたいなの、
それがショーケースなんですね。
そうそうそう、っていう経緯があって、だ多分ね俺の4つ上で、俺18の時にそれ19になる年か、
はい、
にそのオーディション受けてるから、ゆうさん当時23でしょ、で 2,3 年後ぐらいに多分入ってきたから、多分25ぐらいだ、
26ぐらいで、
うん、しかもだからその新人発掘オーディションを受けた、
はい、
入るまでの間に、
はい、
あの人バイクで日本一周しに行ってるのよ。
ああ、なんか一応、はい、話は聞きました。放
浪旅みたいな、
はい、
いろんなところで野宿したりとか、そこで多分いろんな人の優しさに触れてるのよ、
はい、
だからなんか謙虚に生きなきゃっていうのとかも携えた上でお笑い始めてるから、
はい、
普段はめちゃくちゃ常識人というか、
はいはいはいはい、
誰よりもいい人なの
よ。いい人ですね。
意外よな。
意外ですよ本当に。優しいですよね。
優しいわけよ、物腰柔らかいしね。
この間撮影終わった後に僕が止めてるバイクとユージさんが止めてる車、駐車場押しとだったんで、
う
ん、2人で歩きながら話してたんですけど、ユージさんが僕に、いやこのね撮影もね、なんかヤンビーにとってプラスになればいいけどね
そんな人いる？
そんな優しい言葉か。この人の口からそんな優しい言葉が出てくると。
シドビシャス下ろします。うえーって言ってる人だよ。
シドビシャスが。そうだ、シドビシャスの人と同じじゃないよね、これと。
本当に多重人格者だよな。
はい。
感覚としては。
感覚としては。
ぐらいの人なんですけどね。まあまあ、でも。そういうとこも好きなのよ、ユージさんは、はい、ずっと昔からね。ます
だからもうオリジンって、まあ、今は変わりましたけど、昔、うん、ホームページ全然更新しなかった。
あ、しなかったしなかった。
そうじゃないですか、
うん、
だからオリジン入る前とかやっぱ調べるわけですよ、うんうん、オリジンどんな事務所かなって。そしたら絶対にアルファ池田さんとショーケースユージさんっているんですよ
あ、でももうそのホームページになってる時だ、
はい、
今のやつでしょ、今のホームページと同じフォーマット。
まあそうですね、今のフォーマットに近いというか、ほぼもう一緒。
はいはいはいはい。
でライブ見に行ったらどっちもいないっていう。あ、まあユージさんはいるけど、
うん、
アルファ池田さんはいないのかなこの人はピン芸人の方じゃないのかなとか、はい、
プテラノドンのモノマネするでおなじみのアルファ池田さんだろ
はい、
あーあーって言ってる。いや、それカラスでもいいやしっていうやつだろ。
はい、それ知らないですけどやつだろって言われても共感はできないですけど。
空気の元相方な。
そうそうそう、
ラガマフィンな。
ずっとショーケースユージっていう名前だけが残ってて、
うん、
ショーケースが何なのかも分かんないしみたいな。
だ今月はね、はい、ユージさんがまあ、家庭の事情というか、はい、でちょっとライブお休みするのでピンネタやるんですけど、皆さんにユージをもっと知ってもらいたいというネタをしようかなと思っているので、
あ、はい
はい、ライブも見に来ていただければ、配信でも見ていただければ、
そうですね、
まあユージのことをどんな人なのか、今の話プラスそのどんな人かをなんか興味ある人は見てみてほしいなっていう感じですね。
明後日、
うん、明後日の、もう明後日ですからねライブは、
はい、
まあまあそんなこんなで結局なんかいろいろ話してたけど、一旦 CM 行きましょう。
CM 行きましょうか。
メールなんかもお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜日ジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
です。
ヤンビーです。
小浜子です。
8月27日土曜日は那覇市国際通り天物館4階でオリジンお笑いライブ起承転結。
本場のカレーはあれだよね。
会場18時半、開演19時、チケットは会場配信ともに2000円。皆様のご来場お待ちしてます。
でもあなたいたらずっとカレーだからな。
え、これ何の CM か分かってる。
え、サフランライス。
オリジンライブな。
はい、8月25日木曜日17時21分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、
あれヤンビー、
はい、
出てたね。
出てます。
その人ですね。
その人です。僕
今日はその今たった今 CM が流れた声のヤンビーが、
はい、
来てくれてます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はね、あの荒垣はまあ今月いっぱいお休みと、秋山氏もなんか撮影でお休みということで、はい、ヤンビー来てもらいましたけども、
はい、
まああ れでしょ。
なんすか、あれでしょって。
レッド見たんでしょ。
レッド見ましたよ。
レッドよかったな。
ワンピースフィルムレッド、めちゃくちゃよかったっすよ。
これさ、
はい、
どこまで話していいんかな。
そうですよね。
いや、レッドに関してはでもね、あの15日ぐらいからはもう、
もう
情報解禁していいみたいな。
いいです。もうそういう考察者の方とかもそういうのやっていいですよ。
そうそう、公式からね、15日からって言われてるから、
はい、
そのなんていうの、もうこれ言っちゃダメだろみたいなのは多分あると思うんだけど、
どこまで話していいのとか。
いやー、どこまでなんだろうな。
一応もうすでに予告 PV で分かってるのは、
うん、
まあ今回のヒロインは歌でシャンクスの 娘でルフィ、海賊やめなよ
やめなよつってで、ちっちゃい時の
ルフィ、
歌とルフィが一緒にいる描写もあるしみたいな
っていう。
何が良かった？正直に話そうぜ。
一番うわーってやったのは
後半
の戦闘シーンの、
まあまあそうな、それはもうもちろんよ、もうクライマックスだもん、映画の、
まあ、単純にまあ戦闘シーンかっこいいのもあるんですけど、
うん、
やっぱあの親子が、
うん、
ま
あ、はいはい、
映画でここでみたいな、
初めてだもんな、
はい、
絡み、この旅に出て、
はい、
麦わらの船に乗ってから、
はい、
もう初めてだもんな。
初めての、
まあまあまあ、そこは多分言えないんだ
ろう。言えないですね。
言っちゃダメなんだろうけど、分からんけど、正直さ、
はい、
1回見た、
1回、え、何ですか、1回見たっていうこと。
俺もう2回見たわけ。
ああ、一応僕も2回目行きたいではあるんですけど、
う
ん、
で俺ライブ終わったら3回目行こうと思ってるわけ。
まあ、マジっすか。
うん、ライブの日から入場者特典の第3弾が始まるんだけど、
あ、はい、
第2弾はもうもらえんかったんだけど、
はい、
まあでもそのじゃあ本当は3回目今週どっかで見に行こうと思ってたけど、
はい、
土曜日ライブの日の27日から第3弾が始まるって聞いたから、
はいはいはい、
じゃあどうせならワンチャンもらえるんだったら、まあ、ライブの日はいけんけど、
次の日か
その月かどっちかとかに、
はい、
行こうと思ってるんだけど、だ3回目をもう行こうと思ってるぐらい、
はい、
なんていうのかな、2回目行った理由っていうのが、
はい、
なんだろうな、2回目、1回目でやっぱ気づけなかったとことか、
ああ、ありますね。
ちょっと聞き逃してたというか、 はい、あれなんか言ってたけどあれ多分重要じゃねって思ったのを確認のために行ったわけ、
はい、
でその15日のいろんな考察者とか YouTuber とかね、はい、まあ、ネット、ツイッターとかでこの情報が出たのを見た上で、
はい、
えそんなとこあったっていうのとかを2回目見に行ったわけ、
はい、
ただ一発目見た時の、
はい、
なんだろう、一応前情報とかいろいろ見てたよ、
はい、
けどんってなったわけ俺、
は
あ、多分今までの映画
と毛色めっちゃ違いますよ
ね。そう、それをなんかなんていうのかな、いやだその小田栄一郎先生が言ってるのが、
はい、あれですよね、
そのもう伝説のジジイを書くのをやめたと、
飽きたとかもう、
そうもう、ね、もう伝説のジジイはもう飽きたからなんか違うことしたいっていう、
はい、
そういうなんていうのかな情報は入れずにいったわけ。
あ、そうなんですか。
最初ある程度しか入れてないというか、
はい、
歌の曲聴いたりとか、
はいはい、
でこういう歌のライブを見に行ってくださいみたいなことを言ってるのは見てたけど、
はい、
伝説のジジイでないとか、
はい、
その新しい試みをしてるんだっていうのを知らずに行ったから、
はい、
あれってなったわけ。
ちょっとおお戸惑いが、
うん、でもなんか、まあ、本編に関わる何かしらこの情報は出るんだろうなみたいな、
はい、
のを見つけようと思って一応見てたから、
はい、
なんかストーリー的にもあってなって、
はい、
あっちゅう間に終わったなっていう感じだったわけ、
はい、
まあまあよかったよかったよかったけど、なんかハードルを俺の中で上げすぎてたんかなぐらいの感覚だったんだけど、
はい、
そのいろんな情報をバーって見たときにあえってなって、
はい、
その辺を確認しに行こうと思って2回目行ったときに泣いちゃったの。
あ、
確認できたのと、
はい、
そのいろんな情報を入れた状態でもう一回見た時の
感情移入が、
うん、あれはね、しかも、俺最初、
はい、
新都心で見たわけ、
はい、
で
言ってました、ね、
一応そのなんていうの音響がすごい、
はいはいはい、
あの新都心のところはなんかドルビーデジタルっていう 3D、
はい
っぽいこの音が聞こえるようなところでも一応見たんだけど、
はい
はいはいはい、IMAX で見なさいと、
はいはいはいはいはい、
IMAX で見るのがおすすめだという人がいっぱいいたわけ、
はい、
あの YouTube 見たりとかしたら、はい、IMAX って、
はい、
あれあの新都心で見るのと何が違うんだろうと思って、
はい、
それだと思って俺新都心行ってたから、
あ、なるほど、
あのサラウンド感を感じれるやつで、はい、あれ見たけどなと思ったけど、 IMAX って沖縄で見れるんかって調べたら、そのパルコであると、
はい、
だからあ、じゃあパルコで見るかと思って、
はい、
行って、
はい、
見たら全然違ったわけ。
全然違うんですか。
全然違った、びっくりしよう。前どこで見た。
僕サザンプレックスで見ました。
ハヤバル、
ハヤバルの
だ、まあまあ新都心のとこと系列は一緒
一緒なので、多分まあトモクさんそんなに変わらない。
一回パルコ行ってから見て。
わかりました。IMAX、うん、いや僕も情報でいろいろ見て、うん、IMAX がいいっていうのは
一回見てほしいな。
はい、
IMAX で違いわからん。俺が2回目はだからもうそれぐらいのちゃんと準備をしてい ったからかもしれんけど、
はい、感動が違うと。
そう、
いや僕そもそもアド好きなんですよ。
アート、
アド、
あ、アド、
アドが大好きなんで、
あ、はいはいはい、
もう CD も買ってるぐらい、
へえ、
好きで、今時で。
今時？
はい。車で CD 流して
聞いてる。デジタルコン、なんで？デジタルコンって一応触れはしなかったけど。
はい。
いや、秋山が到着したけど。
秋山さんが来てますね。
どっか行こうとしたから。
はい。
ちょっと今、そうそう、それに触れたくないぐらい、ちょっと この話をしたかったから、はい、触れなかったらどっか行き始めたから。
盛り上がって
るんで、いじけたんかなと思って。
ワンピースで。
普段できないわけよ。
そうですね、
分からんから話し始めても盛り上がらんくて、
はいはいはいはい、
あの話結構不完全燃焼のところで終わるから、
はい、
だから今はもうヤンビーが来たからずっと話していたいわけ
ずっと話しておきますか今日も
ワンピースのことをずっと話していたいわけ。すごいスタンドみたいに後ろにいるな、声も発さずに。スタンドで
うまいこと、
はい、じゃあシアさんのところに座ります。
一旦
一旦ね、
はい、
それともヤンビーと変わるか、
はい、
でもヤンビーがね移動するのはまたあれだから、
わちゃわちゃってなっちゃうんで、はい、
ヤンビーこれ3人仕様にする、あれわかる、
3人仕様にする方法があるんですね、
あるわけよ、
はいはいはい、
それは秋山さんがわかるのかな、
香里ちゃんのね、
はい、
ちょっと皆様にもね、
その間に僕はツイキャス読んどこうかな、
はい、
あんつばさんからこんにちはと、こんにちは、ありがとうございます、はい、下ネタはビッグノーズさんがいないとね、いやビッグノーズさんがいたとしても17時はあんまりよくない、だ昔、はいはい、ビッグノーズさんからもコメント来てるときはあの人はちゃんと17時台用のぐらいのやつとかそういうのができる人だったからまあまあよかったけど、はいはいはい、あれ字幕がないね、先週か、先週はなんか自動で字幕が勝手に出てくるツイキャス
になって
ましたけど、ってました、ね、今日はなんかその機能はオフになってますね、
ということで、
はい、来てますね、ありがとうございます、オープニングの、はい、1990X 年地球は核の炎に包まれたってナレーションからやばかったな、こんにちは、いやそれ北斗の拳だワンピースではないな、
ワンピースにそのシーンなかったな、うん、
ない
核とかの話はなかったけど な歌の話でしたけど、
あ、マリエ・サンピンさんに名前が変わってる、ジャスミンさんから、
マリエ・サンピンさ ん, ん、
はい、マリエ・ジャスミンさんからマリエ・サンピンに変わってます、
あら
マリエ・ジャスミンさんのジャスミンはジャスミンティーのジャスミンだったんですね、じゃあ、
はい、
方言のサンピン茶に
切り替えたわけだ、
変わったってことですね、こんにちは、
なるほど、
円楽さん主題歌はソールドアウトってマジやんなわけないでしょ、なんで今の時代ソールドアウトが主題歌、
あれはあれでだいぶ癖ありますけど、うん、
あらって言ってるやつでしょ、はい、誰が分かるわ、
メッカップっぽ、
はい、というわけで秋山さん到着しました、
はい、秋山さんです、あ、ちょっとマイク上げます、
間に合いました、
遅くなりました、
はいはい、
来れたから来ました、
ありがとうございま す,
います
行けたら行くねって言っといたんで、
はい、すごい、行けたら行くねで来た人、はい、史上初じゃない沖縄、沖縄にいる人で
仕事舐めてる、あ、なるほどね、行けたら行くねは普通行かないっていうあれだからね、
う
ん、
そうそうそう、
飲み会ではね
基本的には、
はい、はい、来れました、
ありがとうございます、お疲れ様です、今日撮影は、はい、沖縄チャンネルの、
あ、そうですそうです、
あはは、
沖縄チャンネルの撮影で純選手と萌子と、
はい、
ちょっと撮影してまして、ステーキ食ってました、
は
ステーキ食ってました、
ステーキ食ってました、すいません、
ステーキ食うのは別にもうちょい早い時間でもよくない、
じゃあ、お店があのこの営業時間外にやるっていうことで、あの、はい、ちょっとまあ3時以降になりますって言って、
営業時間外の朝に行け
ばいい、まあ呼ばれ、まあ、朝は開店準備で忙しいさ、
はいはい、
ということで行ってきました、
まあまあ、ね、大体ね、その予想はしてたからな、
はい、
この時間にしか行けなかったんだろうなみたいなのは、
その前は歯医者行ってました、
いやいいよ別に、
その前は歯医者行って、
その前のスケジュールは別に、
そう、抜歯したんですよ最近、抜歯してあのインプラント入れるってから、
はい、
なんかこの歯茎の中に、
あ、なんか、あ、分かった分かった、なんか
ビスみたいな
土台みたいな
の、そうそうそう、ウィーンウィーンって口の中でずっとウィーンって言ってて、
うわ、
寝てた、
麻酔で、
麻酔で、
あ、いや、まあ、多分普通は寝ないんだろうけど、なんかもうあのマスクなんか目隠しみたいなするさ、タオル乗っけますねっつって、あれやられると寝ちゃうわけ、そうで、もう何回も口開けてくださいって言われたんだけど、はい、口開けてると寝ちゃうわけから、なんかこのマウスピースじゃないけど、
はいはいはい、
なんかこの噛まないようにするみたいなやつ、
プレデターみたいなやつ、
そうそうそう、入れられても寝てた、
あ、ホワイトニングの時にもつけるやつ、
わかんないけどなんかこの歯と歯の間に入れといて、この歯が閉じないように、あれ入れといてあげてって言われて、
車のジャッキみたいなや
つ、あ、そうそうそうそうそう
、
ジャッキであげられてた、ずっと
歯
ずっとよく寝るなこいつと思われてるはずね、
いやいや、すごいと思う、歯医者で寝れるって、俺絶対寝れんな、
寝るんだよね、まあ、最近のがそんなに多分昔のに比べて痛くないのかもしれないんだけど、
いやでも結局歯があったとこに埋め込んでるわけでしょ、
うん、ウィーンってやってるはいる、
痛いでしょ、
なんつうの、そのウィーンが痛いっていうよりはこのウィーンのためにやっぱ力入れるわけよ先生が、それがめっちゃこの自分の歯とか顎とかのを視点にしてグッて入れるからそこが痛いけど、なんかね、横になってマスクされると寝ちゃうし、美容室行ったら絶対寝ちゃうから、多分寝るんだろうなと思って、で終わってからこのレントゲン撮りますねって撮るんだけどさ、もうちゃんとビス、あの、歯と歯の間にこう釘の頭が出てるわけ、だいたい釘の大きさで25ぐらいの、あのパンチ止めるようなぐらいの大きさの、
ほう誰が分かるわその例え俺は分かったけど、パンチ止めるぐらいのビス、
パンチ止めるとこの4隅にこうちょっとね、あの、 ちょっとだけ頭出しといてバラししやすくするような、25ぐらいのが
まっすぐ打つよりちょっと斜めに打
つ、ね、そうそう斜めに打つやつね。あれ進行方向と逆にあのすぐ抜けちゃうから、
そう、
はいはい、そうっていうぐらいのが今入ってて、
はい、
あのこっちで今日あんま硬いもん食べないでくださいねって言われたんだけど、今ステーキ食べながら、あやばいもしかしたら噛んだかもと思いながら明日ちょっともう一回行くんだけど怒られるかもしれん、やり直しかもしれん。
一応ちゃんとその何埋め込むときとか麻酔は打つんですよね。
あ打つ、そうする前に麻酔打って、はいはいはい、で、まあ、麻酔効いてきたらやりますって言ってるから、だからどんだけ切られてるかとかは分かんない、なんかイーンみたいな、
いやちゃんと麻酔効くんだ。
あ効かない、
効かない人ですか。
俺全く効かなくて、
お酒飲みすぎだよ。
いやちょ今の仕事やる前ぐらいから、高校のときぐらいかな、なんかそのもう虫歯の治療しますっつって、うん、なんか削るから一応なんか麻酔しますねみたいな、
はい、
削るかなんかで麻酔したけど痛い痛い痛いっつって、
へ
あ麻酔じゃあもう一本打ちますねっつって、本当に 8回ぐらい打って、
へ
ずっと痛いからちょっとこれ以上は麻酔打てんから中止しますって言われて、
へ
でそのまま歯穴開いたままその日終わって、
その後は
いやもうその時のトラウマがあって、その歯次埋めますからねって言われたけども、そっから行かなくなりました。
えじゃあもう絶対その歯死んでるさ。
はい
はい
だ僕一箇所奥歯ないですよ、もう真ん中穴開いてそのままもう逃亡したから、
歯
医者から、
はい、溶けてなくなってる、
あのどんどん周りから割れてってなくなってったんですよ。
あ
この上の奥歯がない状態でもう全然効かんから麻酔、なんか何親知らずとか抜くときも麻酔するっていうね、うん、だから抜いたことなくて、
全身麻酔がいいんじゃない、
だからもう全身麻酔して一切痛覚とか意識がない状態でやってほしい。
じゃあもう、
もう無理、
それしかないと思うんですよ、う
ん、まとめてやるしかないね、まあ、歯も抜いていろんな病気をとりあえず一日に集めといて、ええ、全身麻酔してもうその一回で親知らずも抜くわ、まあ、例えばなんか胃がなんかちょっと一部取る必要があったら
胃カメラをしないといけない、
胃カメラもしといて大腸検査もしてみたいな。
人体切った時僕全身麻酔やったんで、
人体の手術ってど切って
膝つなぐってこと、膝パッ
カーンでしょ、あ膝パッカーンっていうか、まあ、膝も開くんですけど他の神経から切って持ってきてそれで焼くんですよ、焼いてつなげて
縫
合
皿とか、あれみたいな感じだ、純選手がやるやりそう
溶接みたいな、
溶接みたいな感じだ、
へ
焼いてからくっつけて、
焼いてからくっつけてっていう感じでやるんで、
全身麻酔、
はい、
全身麻酔はしたことないな、
あれ起きたらめっちゃ気持ち悪いんですよ、
なんか暴言吐くとか言うよね、なんかこの麻酔の冷めかけでなんかその人が思っなんか何言うかわからないみたいな、
へ
とか聞くけど、まあ、意識が朦朧としてるから夢とこの現実の狭間みたいな寝言みたいな感じでなんかめっちゃ暴言吐く人がいるみたいな聞いて言いそうだなと思ってドキドキする。
俺あの胃カメラはちょっと前にやったんですけど、あれの時もなんか麻酔
あする、ね、
やるじゃないですか。
一回喉、はい、なんか飴みたいなの舐めて喉のやって、はいはいはい、でその後に注射かなんかで
点滴かなんかでね。
そうそうそうそうやるのねちゃんと。
なんか人間ドックかなんかの時も一瞬で眠らされるみたいな話前してませんでした。
こっちで。あしてたしてた。私も本当にだから麻酔打ちましか記憶ないもん。で次起きたらもうベッドの上。
そう俺今まで麻酔ってなんかもう聞いたイメージがなくて、聞かないと思ってたんですけど、その胃カメラやった時の記憶なくて、
じゃあそ
れちゃんと聞いたんだなと思って、あれをやってほしい。だからもう
虫歯抜くの治療で
治療するのも
注射がいいんだ。もう歯茎だけとかじゃないんだもんきっと。
うん、そうですね。
ヤンビーだってこの前健康診断だったんじゃん。
健康診断でした。
あれバリウム飲んだ？
バリウム飲みましたよ。
きつくなかった？
あきつかったっす、
ね、
俺飲んだことないんだよな。
バリウム、まあ、飲むのはまああれはあれでしんどいし、ゲップ我慢もしんどかったんですけど、あの後の下剤飲んでからのトイレの行き来がもう、
あの後バイト行ってたの？
はい、行きました。
えらい、
会社で健康診断があったんです
か？そうそうそう、はい、まあ、同じバイト先一緒だから、はい、そのバイト先であの健康診断受けてください。 いや、ね、バイトで、
はい、
受けさせてくれるのあんまないから、
いい、ね、なかなか。
そうで今まで胃カメラしかしたことなくて初めてバリウムやって、でも大体の人が体調悪くなるから帰りますよって言われたわけで、確かに本当に体調悪いっていうか、うん、まあ、バイト中だしそんなに、ね、トイレ行ったりとかなんかきつくもできないさ、
うん、
で本当は帰りたかったんだけど、その日の5時半からそのバイト先に純選手が来て沖縄チャンネルの撮影するって言われたから帰れんやしと思って
よりによって
そうそうそう、
よりによってすぎるな。あでも僕あれでした、採血で ちょっとふっくらってなりました。
ダメな人、
ダメだったみたいです僕。
へ
ー、血がダメなのか抜かれ いっぺんに抜かれちゃったのがダメだったのか。
あ、まあ、でもなんか貧血気味だった、そう、気持ち悪くなる人もいるしね、まあ、それこそ貧血というか、はい、まあ、血見て倒れそっと押する人とかもいるし。
うん、俺だから去年ぐらいに初めて血ダメなんだなって気づきました。
そんなに病院行かないもん、気づかない、もっと早く。
いや、採血自体は別に過去何回かやってるんで、なんか点滴、点滴じゃない、
献血、
献血、
うん、
もう経験あるんで。
あ、じゃあ献血の方が痛いぐらいだけどね、
はい、そうだから血ダメなんだよな最近。
最近、
いや、スプラッタ映画とか無理っすよ。
だから俺高校の時ぐらいまで平気で見てたのに、
はい、
一回多分滑稽ってその怪我して、
はい、
血、自分が血見た後めちゃくちゃ気分悪くなって、
へ、
なんかもう変な汗だらだらかいて、
まあ、でもなんか脳が多分痛いみたいな、
痛いと、
ね、なんかこうもう覚えちゃったんだろうね、血見たら痛いみたいな。
だからもうそっからダメで見るのも、
だ、もうもしそのパターンだったら僕も看板屋時代にあの大きいカッターで指先、
い
やちょっともう本当に見てられないぐらい、
えぐく、だから今指6本あるんだ。
いや、そうなんだ、あれ綺麗にスパーンっていったんじゃないんです。
めっちゃ編集あれじゃん、タイピング早いじゃん、
タイピングめっちゃ早い、
エンターめっちゃ早く打てるみたいな。
それが独立してその時に
気分悪くなって、あ、指先切っただけなんですけど。
じゃあ 脳の記憶のあれなのかな、トラウマみたいな感じになるのかな。
ただ昨日話したばっかりなんですけど、うん、その今週の土曜日か、それこそ桜坂劇場で、はい、全世界の、映画館でもう全世界で上映禁止になった究極のスプラッタ映画が始まるから、みんなで見に行こうぜって話を昨日して、うん、もしかしたらマジで行く羽目になる。俺その時倒れんかなと思って耐久戦しようっつって。
それはもう嫌です本当に。
その、はい、劇場が迷惑だよ。
あ、でも本当に劇場側はそういう掃除というか、
いや、どうなんだろう、だからまあ
スタンバイはあるんじゃないですか、
できるようにはしてると思う、
体質もそうですし、
途中で気分悪くなった方はみたいな。
そう、しかもノーカットリマスター版らしい。
やだ、
もし見に行ったら感想はここで言いますわ。はい、はい、一旦ね、また CM 行きまして、
はい、
メールツイキャスト紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
はい、
しゃもじとタクジェイのうちなぐちナウ。今日のうちなぐちはこちら、ジンムッチャ
ー。ジンムッチャ
ー、ジンはお金、ムッチャーは持っている人という意味を指します。つまり2つ合わせてお金持ちという意味になります。
な、集合。
何、
あそこにいる、
うん、
おじさんよ、
うん、
ジンムッチャーだぜ。
あのおっさんな、
聞いてきてみ。
あ、行ってみよう。すいません、おじさん。
なんだい。
おじさんさ、ジンムッチャー、
俺はな、エビムッチャーだよ構造。
エビムッチャ
ー、俺はエビムッチャーなんだよ構造。
ジン持ってないの。
ジンは持ってなくて、
エビ、
エビを持ってるんだよ。エビをどうぞ。
そうさ、いらん
よ。小僧、エビをどうぞ。
いらん。
エビを買わないのか。
あ、もういいよ。
小僧、エビはいらないのか。
ええ、デブ、あのおじさん、ジンムッチャーじゃなかったよ。
エビムッチャーだって。
分かってたわよ。
はい、8月の25日木曜日17時44分になっております。木曜日ジンジャンプレーとあります。
はい、
秋山さんは帰ってきました。
到着しました。
お疲れ様です。
間に合いました。
あ、でもスプラッタ映画でさっき思い出したんですけど、うん、今日ちょうど、YouTube で怖い話の編集してたので、
はい、
怖い話系の内容の YouTube を編集してたんで、うん、ハイタイホネで。
ああ、やりましたね。
はい、それでちょっとまあ資料がてらいろいろ怖い話、沖縄の怖い話の文字の感じとかどんなだったっけなとか、
うん、はい、テロップのあれ、
テロップの文字の感じ、うん、でその沖縄の怖い話の動画配信なのか DVD なのかのショップのリストみたいなの出てきたんで、
うん、
そしたらその関連に あ、トイレの花子さん VS 陽介くんっていうのがあって。
何それ。誰陽介くん。
誰を陽介くんって。男子トイレにいるみたいです。
へ
え。女子トイレは花子さん、
ね、花子さんで男子トイレは陽介くんがいる。あれカタカナで陽介です。
してその陽介と花子さんがバトルするの。
バトル霊能力バトルみたいな。
トイレ出られるんだねあの二人。
めちゃくちゃ面白そうです。
女子トイレから出てきても大丈夫なんだ。
めっちゃ見たいな。
陽介くんどんなあれなのかな。なんか花子さんってほらおかっぱでなんかちょっとちびまる子ちゃん的なスカート入ってる
の、
ね、はいはいはい、
あのポンキキーでやってた花子さんのイメージでしょ
かな、
はいはいはい、
あのイメージはありますけど。
男子はなんだろうね。
いやもうだからもう
丸刈り、
もうめっちゃ短い短パンに、
あ小学生の
ポロシャツみたいな、なんかシャツインポロシャツみたいな、
ちょっとのび太くん的な感じかな。
あのイメージだと思います。
もう昭和の小学生スタイルの。
だからあれですね、日本のホラーは特にそうですけど、バーサスついたら終わりだなと思って。バーサスついた瞬間にチャッチ食らっちゃうなと思って。
ちょヌーベー感あるよね。ヌーベー感。
なんか貞子もだ誰かと戦ってたよなと思って。
富子だったんじゃないかな。
なんか貞子対何々みたいな、う
ん、なんで富子って。
なんか
絶対生きてるでしょ。
いや富子っていう、うん、そのジャパニーズホラーの映画もあったんですよ。
へ
え。昔見たんすけど。
貞子は海外、あれも日本じゃない。い
やあれも日本です。
日本ですよ。
リングの、
リングのやつ
あれなんで。で富子じゃない、富江だったかな。一応そいつもめちゃくちゃ怖いわけ。それが確か貞子 VS 富江みたいなのあった気がする。
はいはいはい、どうやって戦うのあの二人が。
いや分からん。あの脅かし合いじゃないですか。
脅かし。でまあ
どっちが怖がらせたでしょう。
かやこ。
かやこだ。そうかやこだ。最近ですよね。割と。
そう2016年かな。
何ですか。池田エライザじゃないか。誰かが。
玉城ティナ。玉城ティナ。山本美月と玉城ティナ。
そうそうそうそう。
へえ。なんかすごいポスター。超戦ってるけど。
超戦ってんの？
なんかなんつうの。どう貞子はこう両手をただ前にしたのキョンシーみたいなポーズしてるんだけど、
はい、
多分かやこの方がもうすごい両手をこう振り回してなんかちょっとフラメンコチックな感じの足元にあの子がいる。なんだっけあのシックスセンスの子かな。
シックスセンスの。
あの。パンツ一枚でかなんか全身真っ白で
白
なんか目の周り真っ
黒の子。ジュオンみたいな。
そうそうそう。ジュオンの子か。
はい、
シックスセンスって双子じゃない
ですか。ジュオンのお母さんがかやこなのかな。
安藤正信さん。
で貞子と V.S. かやこしたのか。
かやこ。
あそうだ。リング V.S. ジュオンってことでしょ。
そうだね。リングシリーズとジュオンシリーズのクロスオーバー作品と。
てかどっちがその。肝試しに来た人間を呪い殺せるかみたいな、
迷惑な話だな。
年を組んでしょ子供は。
僕も全然わかんない。ホラー見ない
の。ホラー僕も見ないんで。
昔見た呪音で一番覚えてるのは、はい、その首吊りをしてる、
はい、
なんかその描写があって、そこのこたつの下にお母さんのその霊がいて、その首吊りしてるのをとあの年を組んがずっとなんかブランコみたいに揺らしてるっていう、めちゃくちゃシュールな。何この絵っていう。
あでも確かに呪音が出た時に怖いの見れないって言ったら、なんか呪音はそういう怖さじゃないから大丈夫って言われたけど、
うん、
何を持って大丈夫と言われてるのかがさっぱり分かんないよね、
うん、リングの方が怖かったイメージはある。なんか敏夫くんのちょっと無邪気感があるから、え何この時間っていうのがあったりしたイメージはある。
だって自分が出てるトラウマナイト見てドキドキする女だよ。
とか秋山さん、
そうそうそう、
県内タレントで一番幽霊役やってる人だからな。多分
一応全局制覇しましたので、
うん、マジっすか。
最多幽霊役女優だと思う。
いやまあ最多かどうかは分からんけど。
はいはい、はい、
一応、まあ、沖縄で怖い話って言われてトラウマナイトと沖縄の怖い話と QAB で一回死に怖い夜っていうあの、はいはい、ベンビーさんがやった作品でお化けやって、あれで一応全局制覇はしました。はい、あと気象転結でも一応ベンビーさんのコントで幽霊役やってます。
あ
そうそうそうそうそう。大勢だけかな、ないのは。生きてないのは。
幽霊女優だから。
幽霊女優やってないみたいな。
幽霊
所属だけしてる人みたいな。
幽霊 V みたいな。
あるけども、そうそう、ホラー系はなあ、見ないからな。
だからホラーはな、
ジェイソンとかも見たこともないし。
なんかジェイソンとか一人歩きしてるよね。もう13日の金曜日なの、キャラクターが一人歩きしてる感じだな。
なんかしかもなんかチェーンソーで殺したことないみたい
な。ないとか言うよね、うん、だから
実は
アニメとかでもあのほらなんだっけ、あのちゃぶ台ひっくり返す、巨人の星で、そうそう、ちゃぶ台ひっくり返すのも本編ではないとか、 かジェイソンとかもなんかこなんか人殺したことないじゃではないかチェーンソーで殺したことないんだけど
チェーンソーを持ってるイメージだったけ どうだからなんかチェーンソーをブルーンってやりながら追っかけてるのは確かあったけど、
はい、
それで殺せず逃げられてそのまま別のものに持ち替えてみたいな感じだったんじゃない
か
な
ちょっとチェーンソーが生々しかったんですかね見てる人たちのインパクトとして
重たそうじゃないなんかもうちょっと他になんか効率良さそうなもありそうだけどね
いやでもそれぐらい怪力でっていう
のをご
了承したかったんじゃないですか
でもなんかよく海外のホラーランキングで絶対にショックもう一番最初のエイリアンがランキングに絶対入るみたいな、ベスト10に聞いたことあるんですけど、初代のエイリアン
初代のエイリアンって何だろう
ねエイリアン vs プレデターのあのエイリアンのもう本当に初代、
うん、
ET しか出てこない今エイリアンで何だ
いやなんてよ
いやいや ET も家にいたら怖いぜ
いや怖いけどさ
ただいまーって言って ET 出てきたら怖いぜ
エイリアン
ああこの頭が長いやつ
あのエイリアンス、はい、
フリーザの第二形態みたいなやつ
第三形態か
第三が完成形じゃないの
え違います第二形態はちょっとでかくなるんですよ、
う
ん、
あデブあ違うかあのムキムキになるやつ
ムキムキになって第三形態であのエイリアンみたいな
やつがっぱいになるやつでしょ
で最終形態で
おほほほほってなるやつだほほほほ全部方言で言わないでもらっていい伝わらないので私にあなんかそうだねなんかよだれだらだら垂らしてるイメージだね、うん、初代エイリアン
あれ怖いっすよね
怖いねなんだこれが化石とかで残ってたらだいぶ謎だよね
つか小学生の時に見たエイリアン vs プレデターがマジで嫌で
へえ俺もう覚えてない
あの卵から出てくるじゃ
やだ虫系みたいなやつやだもう虫じゃ
なんか何フェイスハガーみたいな
フェイスハガーね
あいつが顔にバンってくっついて、
うんゆうさんがそれのぬいぐるみ持ってるから
そう持ってますよね、
うん、だって子供の遊ぶぬいぐるみの中にそれが混じってるからいやそんなの与えんなって思いますけど
さすがゆうじさんだ
子供がエイリアンのぬいぐるみで遊んでたらシュールだな
それこそって覚えてるだから腹からエイリアンがバシャーって出てくるみたいなその有名なシーンというかそういうのはなんとなくポイントポイントで覚えてるけど
エイリアンは全然わかんないな、まあ、言ったらだから多分寄生虫的なイメージなのかなそのお腹から出てくるとかこの虫というかのイメージなのかな
だからエイリアンあれでしょ天井からポタポタよだれみたいなのが落ちてきて
るあごめん本当にわかんない
あそう
か、うん、一切触れてない
めちゃくちゃゆっくりなんかこわごわしい感じでなんか周り見渡したら何もいないってなってポタポタって落ちてきて上ゆーってゆっくり上に行ったら上にシャーっているみたいな
古典的なあれ
そうイメージはある
あ
結局スタンダードが一番怖いんだろう
な、まあ、そうだよね
しかもあれ確か宇宙船の中でとかなんであ
逃げられないんだあ密室でね
もうこいつを倒す以外のもう
選択肢はないんだ
選択肢がないっていう
でっかいゴキブリみたいなもんだよね
もうそんな感じです、
うん、お家の中ででっかいゴキブリってからさどこ消えたっつって天井にいたらさ死に怖いさ絶対嫌だ
家の中は嫌だな
家の中は嫌だな
大城くまさんからの情報です、はい、ジェイソンはナタ
ナタ
ナタマチェットと呼ばれて、はい、
金田一少年のジェイソンはイメージあれでナタだよね
金田一少年のジェイソンって何
まあ、なんかあるわけよ、ジェイソンっていうこの犯罪なんかほら金田一少年ってなんか犯人になんか異名みたいなのつけるさあだ名じゃないけど
ちょっと金田一少年もも
あ本当に金田一少年世代じゃないの、
はい、い全然覚えてないっす
秋山漢字とか大体金田一少年だよあの雑学的なもの
へ金田一少年の事件簿
そうそうそう
堂本剛の時のやつ
あいやドラマじゃなくて漫画だったんで、まあ、
アニメ
はい、はいもうあのマガジンかな、
はい、
マガジン読んで単行本も買ってお家にあって読んでたんで、
はい
はい、もう最近 の最近でもないかこの最新刊ぐらいのはじめちゃんの目がキラキラしすぎてだんだん絵が変わってきてびっくりだよねっていう感じです
いや全然
でも未だにだってドラマやってるでしょ
えそうなの
第4あもう終わったかな第4代かな堂本剛松潤
もやってたの
そうそうそう亀梨くん、うん、山田涼介で今道枝だなにわ男子よ第5代目までいる今
全部ジャニーズがやるんです
そう全部ジャニーズ
や大々的にやってんだそ
れ金田一金田二金田三金田四金田五ツッコめい聞けい、
はいはいはい、
チェーンソーは悪魔の生贄っていう映画のレザーフェイスですねっていう
もう一個も分かんないんだけどレザーフェイスって何
分かんないですそれは僕も分かんないです
もうみんなあてこ時間大丈夫ですか。
そうなんですよ、もう時間なんですよ。
そっか、
ありがとうございます。
ワンは腹からリアルに出る。あ、はい、ジェイソン対フレディもあるありますね。
あ、そうそう、ジェイソン対
フレディ、鍵詰めのやつだ。
そうそう、あの夢の中に出てくれ。
へ
ー、あれはな、
エルム街の悪夢でしょ。
犯罪者同士で戦ったらもうあれだよね、あの警察と突入するしかないよね。
ない
っ
すね。
だからもうあいつら犯罪者というか、もう
殺人鬼か。え、人間じゃないの？
そう、人間ではない。
あ、人間じゃないんだ。
だってだからそのフレディなんて、あのだから夢の中に出てくる悪魔的な。
あ、実体はないんだ。
だから寝るともう殺されるんだよ。
迷惑、
夢の中に出てきて
迷惑。寝れないのが一番困る。はい
はい、もうお時間でございます。
お時間です。
はい、あさってオリジンお笑いライブがあります。
はい、
18時半開場、19時開演となっておりますね。今月はまあゆいさんがお休みで僕もピンでネタやりますので、よろしくお願いいたします。
ヤンビ、ヤンビもピンですか？
ピンです。 G2 です。今月
G2 ですね。
一応きつねうどんが今月出演予定です。
はい、
定です。
定ですので、
はい、定
予定です。
定です、はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで本日の木曜日チャンプル以上でございます。ヤンビありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでこの後リハーサル行ってきます。ともきと、
あ、はい、劇団オゼから秋山ひとみと、
はい、ピンチヒッターだったのにもうピンチヒッターじゃなくなったヤンビでした。
ありがとうございました。
はい、バイバイ、さよなら。